すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。
はい、よろしくお願いします。本日はですね、皆さん先週からこう私もこうずっと、過ごしている中で、こんなにも心が軽くなるんだなっていうようなお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お相手はフリーアナウンサー宇奈美久代です。なんだろう、よろしくお願いします。先生、
すべての人がやっぱり輝くっていうふうなことってどういうことなのかなっていうふうにやっぱり考えてるわけですよ、で、その考えてる中で僕もやっぱりこう思い詰めたりとかいろいろこう考えるとこう心が重くなってくるというか、心がやっぱりしんどくなってくるときっていうのが、輝が焼けてないとき、矢印がやっぱり自分に向いてるときなんですよね。で、やっぱり輝いてるときっていうのは集中したりとか、それこそ世のため、人のためっていう風な感じでやってたりとか、楽しんでいるときっていうときっていうのは、こう、あんまりこう、なんていうかな、自分のことであったりとか、そういうのところに、目線というか、心が向かずに、こう、軽く、こう、できてるなっていう風なところに、気づいて、で、もっとこう、心を軽く、したいなと思ったわけです。心軽い人っていますよね、ものすごく。
あ、本当に、なんだろう、いますね。明るくって、そこにいるだけで、私も明るくなる存在。
ああ、そうそう。僕が大好きな人から言えば、例えばですけど、所ジョージさんとかね。高田純次さんとかね。
なるほど。
ああいう方々ってすごく心が軽いなと。軽いっていうふうな言い方すると、なんか何も考えてないみたいなイメージになるかもしれないんですけれども、そういうふうな部分ではなくて、こう、いろんなことを考えてるんだけれども、皆さんと共に、こう、そんなに人生ってこう、しんどいんじゃなくて、もっと楽しいことをしていくことによって、本当の幸せっていうのが手に入るんだよっていうことをなんか教えていただいてるような気がしましてね。で、どちらもやっぱり多趣味なんですよね。いろんなことをこう、いろいろな。
確かに、そうですね。
熱中したりとか集中したりとか、そして物事もよくご存知でね、いろんなことを追求されてたりとか、いろんなことを学ばれてる方だなというふうに感じてます。で、僕自身もこう、例えば嫌なことがあったりとか、いいことがあったりとか、そういったところに一喜一憂するんではなくてですね、楽しい時も、その嫌なことがあった時も同じような心で過ごせるように、どういうふうにすればいいのかなっていうことをずっと探求している中で、こうふとね、なんかこう感じることがあったんですよ。っていうのが、なんかこう、結構いろんな影響を受けるなと思って。環境に。
ああ、なるほど。
物事が起こったらそうじゃないとか、そのことは、そうやろなとか。なんかでも、常に反発したりとか、常に反対したりとか。いや、その考え方っておかしいよね、とか。いや、そういうふうに、あなたやったら考えるんだろうけど、どうなんやろね、みたいな。なんか、そういうふうなことを、こう、ずっと思ってるとね、心って重たいなと思ったんですよ。いちいち反応するから。
なるほど。
でも、そういう生き方って、その人がやっぱりやってるから、別に直そうとか、正そうとか、なんか今苦しんでるであろうから、どうしてもこう、助けてあげたいなって、こう、おせっかいな気持ちが、やっぱり僕は湧いてくるわけですよね。宇奈美さんに対してもそうですし、申し訳ないなと思ってね。
いえ。
ただね、やっぱりそこを楽しんでほしいなと思うんですよ。楽しめてないから多分いろんなことをお伝えしているのかなっていうふうに思ってまして。
そうこね。 先生、私ちょっとそこはちょっとあんまり得意じゃないかもしれない。なんか何でも健康、結構バンって受け止めちゃって、どうしたらいいんだろうって結構考えちゃうところだから、そう、楽しむってよく言われるんですよね。楽しんでくれ。そこがね、なかなかできてないかも。どうしたら楽しめるのかな。なんかそこを教えてほしいかも。
なるほど、なるほど。だからやっぱり皆さんいろいろその楽しみ方って違うと思ってまして、なんかこう、わーってするのが楽しいっていう。まあもちろんそれも楽しいんですよ。でもなんかこう、ワクワクしたりとか、ドキドキしたりとかするのも楽しいですよね。でも考えてる時っていうのは、例えばですね、今日は僕、朝、散歩していたんですけれども、なんかその未来のこととか過去のこととか考えてる時って、一個も周り見てないんですよ。でも、あっと思ってね、周りを見出すと、こう、あ、花が咲いてるとか、あ、暖かくなってるとか、あ、いつもよりこう、ね、風がとか、なんかそういうことに気づくわけですよね。それがね、ただ単に楽しむというかね、こう、もういることなんかな。だから、こう、とらわれすぎないということです。物事に。
なん
受け止
か、
めるのはもちろん、
目
いい
線
こ
が
と
多
なんで
分、
す。
そうですね、こう、どうしたらって、問題解決、問題っていうか、なんかちょっと違う、なんとかしたいと思ったら、問題として捉えちゃう。捉え方が問題なのかもしれない。問題、
あ、
楽しみごととして捉えた方がいいかもしれないですね。
楽しみごともそうなんですけど、その自分が成長したいかしたくないかなんですよ。
それは成長したいです。
でしょ？
もちろん成長したい。だから今そこにいるんだろうなと思うし、
そう。
私がそこにいるね、例えば何でも役割、母としてでもいいし、仕事面でも社長何でもいいんですけど、そこにいるのは、自分が、最初はね、自分が選んだわけじゃない。自分で選んだわけじゃないと思ってたんですよ、私。なんかその、つけられちゃったよ。その、やられちゃったっていうイメージが最初あったんですよね。そこに配置された的な考え。だけど、それだとやっぱり面白くない。でも、最近は、そこは変わったんですよ。そこは前みたいな、その、されたじゃなくって、あ、そう思われたから私そこの役に今ついてるんだな。役割を与えてもらったんだ。だとするならば、せっかくだったら私も、なんか、前はね、結構目を背けてたんですけど、今はそこにいる仲間だったり、もうメンバーが、多分ご縁があって一緒になってる人たちだから、もうそのみんなの、なんだろう、こう、いいところってたくさんあるから、そこをね、こう、引き出したいって、まあ、それもエゴかもしれないですよ、引き出すって。なんかこう、伝えたいなと思って、私はそれ自分なりにやってるつもり、そこはね、やってるつもりなんですけど、なんか、さらにそこでまた期待しちゃってるのかもしれないですね。だから自分がこれだけやってるからやってよみたいななんか思っちゃってるのかなって最近気づいちゃったんですけど、自
おお、
分
素晴
で。
らしい。いいところに気づいてると思うんですね。
でもそうじゃないんだよねっていう話かな、先生。
そうじゃないんじゃなくてね、それも気づいたっていうことに楽しんでないんですよ。
そこも楽しみポイントなんですね。
いや、成長してるじゃないですか。
いや、成長は確かに以前よりはしてると思います。一年
そこ、
前よりは
そ
してます。
う、うん、もう1年前どころかね、1週間前よりしてるんです。まあ、言うたら昨日よりもしてるんですよ。
そっ
そういう
か。
ね、小さいところにこう気づき出すとね、楽しみっていうのが起こってくる。例えばですけど、昨日までなぜかこう言えなかった言葉が言えたとか、昨日までは同じこと言われたら何？と思って、はいっていう返事がちょっと遅れたけども、何？と思わんと、はいってすぐ言えたとか。それ成長してるんですよ。
そっか、そこも成長だ。
だから1年前より成長してるっていうふうなことは楽しくないんですよね。日々成長してないっていうことを言ってるようなもんやからね。
そうなんだ、裏を返せば。
だからやっぱりその日々成長できてるな、あ、昨日こうやって同じようなことを聞いてるのに今日の私の心ってちょっと違う反応したなとか、ほんまにちょっとのことなんです。ちょっとのことを成長してると、わあ、自分が成長してるっていうことですよね。やりたいことができてる、やりたいことが、自分が叶ってるっていうことを、意外と自分を見れないというかね。だから楽しめないんでしょうね。 だ今日、なんかこう、なみさん、そういうのをやってますかって、いや、全然できてないんですよっていう答えなんか、いや、違うんですよ。ちょっと前はね、あれ、全然気づかなかったんですけど、私、ちょっとね、こう、受け止め方が変わってきてるように思うんですよねって、こう、言うのとね、全然やっぱり違うんですよね。
そっか。
でも、心はそう言ってるんですよ。心はそう言ってるのに、そこに気づいてないから、言葉として、会話として、いやー、ダメなんですよ、ダメなんですよ、って毎日言ってるのと、いや、昨日こんなになって、こういうふうなことが起こってね、こういうふうなことが起き始めてるんですよ、なんか変わるような気がしますっていうのは、自分がやってるから、皆さんしてくださいっていう話ではないです。自分がこうやって成長してるっていうことは、もしかしたら周りの方々もそういうふうに成長してるんや。あ、そういうとこって見たいな。あ、見れた。あ、なんか昨日とちょっと違うな。あ、ちょっと可愛い服着てるな。あ、なんかお化粧のノリがちょっと違う。え、髪型変えた？みたいな。なんかそういったこと、ちょっとした変化に気づいていくと、やっぱり楽しくなってくるんですよね。
なるほど。わかりました。ちょっと気づく、もうちょっと見るところをしっかりとあれします。見ていきます。
皆さんがこう楽しみ方が違う。例えば、主婦の方もそうだと思いますね。ご飯を作るっていうふうな感じだったら、まあ、またご飯作らなあかんなと思って作るんか、美味しいもの食べたいなと思って作るんか、でもやっぱりその作る
確か
人が
に。
いなくなったら、急に違ってくる。ね、お弁当作るって言ってたけど、お弁当こう毎朝毎朝もめんどくさいなと思って作るのと、あれ？売らなくなったら、この時間って、え？今まで、あ、私にとってなんかすごくいい時間を作ってくれてたんだって、こうなくなってから気づくんですけど、でもせっかくやってるんやったら、やってる時に気づいて、あ、
そう
これっ
ね。
て多分、もっと後になったらこういうふうに思うんやから、なんやったら、ちょっともうちょっと楽しく、こう作ってみようかなとか、なんか昨日と同じような材料なんだけれども、何か味を変えることによって違ったかな、美味しいとか何も言ってくれへんけど、なんか毎日残さず食べてくれてるなとかね。
いいですね。
そういうこう、ちょっとしたことをこう気づいていくと、ありがとうっていうふうに自然と言えたりとかで
そっ
す
か。
ね。
そう。わかりました。なん
楽
か。
しいものってやっぱりね、探さないと見つからないんですよ。基本人間ってやっぱり不平不満とかそういうふうなことを
見つけちゃう？
自動的に考える生き物に育てられてるんで、
そうなんだ。
この世の中は。
あえてじゃあ探しに行くってことですね。
そうです、そうで
小
す。
さな。
あえて探しに行くっていうか、その能力っていうのが持ってるんですよ、実は。子供の時ってそうじゃなかったですか？子育てしてる時ってお母さんお母さん何回も同じことさせられるじゃないですか。もうええやろ、もうええやろって大人は思うわけですよね。でも子供って何回も何回もやってやって、一つ楽しいことしてあげたら、またやって、もうおっちゃんにそんなこと言うたらあかんとかって言ってこうね、全然違う子供の人たちは言うんだけど、子供の頃ってやっぱそうなんです。もう一回やってほしい、もう一回やってほしい、何回も楽しみたいんですよ。
わかる。なんかそれすごい思い出しちゃった。なんか絵本を毎日、自分の創作童話を子供に語ってたんですよ、前は。もう決まってるんですよ。大体、レゴが出てきて、最後、レゴの海に溺れて、喜んで寝るみたいな、そういう話なんですけど、それがあれば喜んでた、息子は。毎晩その話、でもすごい嬉しそうでしたね。本当だね。
そうなんですよ。あ、松下幸之助さんはね、なぜそういうふうな感じになってきたかって言ったら、成功したかっていう時に、まあ自分は病気がちだったとかね。自分は本当にこう、小学校しか出てないから、全然頭が良くないから、何回も何回も聞くんですって、同じようなことを。それが私の成功した、条件なんですっていうふうなことをね、おっしゃってるんですけどね。みんな頭がいいって錯覚してると思います。一回聞いたらもう全部覚えてると。あ、またそれ聞いたっていうふうな感じに思ってるけど、何回も何回も聞かないとできないんですよ。楽しいことを探してくださいね。ああ、そんな分かってる。知ってますよ。って皆さん言うんだけど。じゃあもう次の日から楽しいこと探してないんです
また戻っちゃう。
3日は探せるけど、4日目からできなくなる。
そうね。そうね。繰り返し。ありがとうございます。入れ込んで。はい。
そうだからこう、ね、主婦もこう楽しみながらやっぱやられてると思いますね。こう選択一つにしても、こういうふうな感じですれば、どんどんどんどん便利になってきて、世の中っていうのは良くなってきてるんですけれども、やっぱりその楽しみ方ってあったりとかですね、まあ、例えば失敗したりとか、洗濯物縮んだりとかですね、やっぱり入れすぎたりとかしたら、もうガチャガチャになって干せなくなったりとかですね、もう一回洗い直さないといけないとかね、そういったことを繰り返しながら、やっぱりそれが楽しいのに、それに対しても、まあもうめんどくさいとか、もう時間ないのにとか、
そうそうだ、ね、
なるわけですよね。
いいじゃないってね、ネタになるじゃないって思っちゃえばいいもんね。
ほんまにそうそう。
ね、
そうすればいい。やっぱりそういうふうなことをね、やっぱり今後もね、やっぱ僕もやっていきたいなというふうに思ってますので、
ね、
人もですね、
はい、
なんかそういう楽しいことを探してもらって、はい、ね、またメールとかいただいて、
こんな感じで皆さんから
か、ね、
はい、ぜひぜひ皆さんからもメールお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。また来週お願いします。
お願いします。